お元気ですか。川越まさるのちょっと一言です。若き冒険家石川直樹の4回目です。熱気球冒険家の神田から太平洋横断の誘いを受けた石川は、それを引き受け準備をしてきました。熱気球パイロットのライセンスも取り、気球でアメリカに入国するための特別なビザを取得するなど、もろもろの飛行準備に奔走しながら2004年の年明けを迎えたのです。出発日はその日の気象に大きく左右されます。太平洋上におけるジェット気流の方向と強さはもちろん、離陸に適した地上の天気も考慮しなくてはなりません。過去のデータによると、1月から2月末までの間にスピードのあるジェット気流が一直線に北米に向かう日は2、3回あるそうです。それがいつ来るかは全くわからなかったのですが、待機期間に入ったばかりの1月6日に早くも気流の良くなる気配があったのです。急いで離陸地である栃木へ向かったものの、結局直前にチェックした気象のデータで気流の状態に変化があり延期になりました。その後19日にもまた気流が良くなる見込みが立ち、マスコミや協力してくれる方々などに招集がかかり、ゴンドラも離陸地である河川敷に運ばれ、いよいよ出発と思われたのですが、それもまた直前に気流が悪くなって延期になりました。彼らが参考にしていたのは、アメリカの NOAA という機関が作ったウェブサイトで、それは研究者などが手続きを経て初めて使える極めて有用かつ信頼できる情報なのです。ジェット気流の方向も速度も十分で、以前よりも安定していると思われる日がやってきたのは1月27日でした。26日の夜に栃木入りし、近くの関係者の家で仮眠を取った後、いよいよ離陸地である栃木県栃木市の河川敷へ車で向かいました。川に架かる通い慣れた橋を通りかかった時、ライトに照らされて暗闇に浮かぶ巨大な気球が見えました。一般の人が目にする気球の約8倍の容積を持つお化け気球は、すでにきれいに膨らんでいて、今にも飛んでいってしまいそうになっています。高さ36メートル、最大直径26メートル、体積およそ12000立方メートルで、人間なら35人は軽く乗せられる世界最大クラスの自作熱気球です。人だかりができて騒然としているゴンドラの周りを一周して気球の状態を確かめると、すぐに最終準備に取り掛かりました。持っていく荷物の最後チェックをして、分厚い羽毛服の上下を身につけました。1万メートル上空まで上がり、しかも歩行などの運動もないまま座り続けるので、体の熱を奪われない工夫を入念にしなくてはなりません。報道陣の前で最後の記者会見を行い、カメラのストロボが一段落した後、小便をしてゴンドラへ向かいました。空の上では小便は極地の旅と同じようにボトルの中にして、大便はなるべくしないように心がけるのです。下剤を飲んですっきりさせてから乗り込めば、60時間程度ならしなくても済むでしょう。上空で食べる食事はカロリーメイトとお湯だけなので、内臓を刺激されるものは何もないのです。それにしてもカロリーメイトだけとは意外ですね。ゴンドラの中に入って高度計や GPS など機器の再チェックをしました。石川の頭上、ゴンドラの上では神田がバーナーを焚きながら地上の人々に最後の挨拶をしています。そうこうしているうちに、ゴンドラはいつの間にか陸から浮き上がり始めて、石川が気づいた時にはすでに人々が豆粒のようになっていました。協力してくれる気球関係者や報道陣、離陸を見守る人々に囲まれて、気球はバーナーのごう音とともに空に向かっていきます。ゴンドラには飛行機の翼についているのと同じ赤と白の光が 点滅するナビゲーションライトがぶら下がっており、それを絶えず光らせながら巨大な熱気球は夜明け前の薄暗い夜空を上昇します。それは暗闇に浮かぶ得体の知れないアンドンのごとく怪しい物体に見えたでしょう。3.7 トンもの重量を持つゴンドラの上昇スピードは想像以上に遅く、見ている人は不安に思ったに違いありません。離陸直後のゴンドラ内では、計器のチェックや無線連絡、またバーナーの操縦などで2人のパイロットは息つく暇もありません。高所登山や極地遠征に適した分厚い羽毛服上下を着た2人の男がゴンドラに収まると、室内はだいぶ窮屈に感じられました。ゴンドラはビルの屋上などにある丸い形の貯水タンクを改造して作られていて、畳2畳分の広さしかありません。四方に窓がつけられていて、上空で浴びるであろう強烈な紫外線を避けるためにフィルターが貼られています。壁の部分には防寒のための特殊な発泡スチロールが貼られています。そのような空間に軽自動車のシート2つを取り付け、周りには様々な装備が付けられています。GPS、高度計、温度計、航空無線、衛星電話、日本時間を示す時計と世界標準時を示す時計、懐中電灯、ヘッドランプ、酸素ボンベ、食料、ナイフ、電池、ドライバーなどの工具、お湯を入れた保温容器、小便をするためのボトルなどいろいろあります。二人は足を伸ばすこともできなければ、天井が低いために立ち上がって直立することもできません。長時間同じ姿勢のまま耐えなければなりません。気球は上昇を続けています。神田はしきりに球皮内の温度を気にしています。球皮内の空気をバーナーによって熱しすぎると、球皮そのものを傷めてしまい致命的ダメージを受けます。しかしこの時球皮内に設置された温度計がどういうわけかうまく作動してくれなかったのです。本部と無線で連絡を取り合って対処方法を議論したのですが、結局遠征の間はずっと機能することはなく、自分たちの勘に任せることになってしまいました。球皮内温度計は諦めて高度計に目を移します。窓からわずかに見える風景ではよくわからなかったが、数字の上ではみるみるうちに高度が上がっています。気球ははじめ北に流されて、その後東へ太平洋の方へと向かっていきました。離陸直後の無線でのやり取りが一段落した後、ゴンドラから顔を出して外を見ると、日の出前の薄暗闇が広がり、家々の明かりが見えました。高度は5000メートル近い場所でした。さあ、いよいよ熱気球による太平洋横断です。高度が5000メートルになりました。さあ、これから万事はスムーズに行くのでしょうか。どうなるのでしょうか。それでは来週お楽しみに。川越勝のちょっと一言。お相手は川越勝でした。